皆さん、こんにちは。総林社中のメンバーがお送りする社中ラジです。この番組は、総林社中のメンバーが日本全国で自然の中で体験活動に取り組んでいる方々をゲストにお招きし、お話ししていくラジオです。本日は第34回。お届けするパーソナリティは、総林社中幹事の稲松です。ゲストにお迎えするのは、一般社団法人 SSK 理事事務局長の藤代国忠さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。改めまして、いつもは国と呼んでるんですけど、
はい。
はい。今日は国に来てもらいました。
はい。
はい。まずは、国の自己紹介からしてもらえるといいかなと思うんですけど、簡単にお願いします。
はい。改めまして、藤代国忠と申します。今は、一般社団法人 SSK で、理事、事務局長として、キャンプであったり、移動式遊び場というのをやっております。私自身がこの、自然体験とか、そういったところに関わり始めたのは、もう本当に中学生ぐらいの頃ですね、に、子供会のジュニアリーダーを、になったのがきっかけで、この、キャンプとかに触れ合うようになりました。そこからずっと中学生、高校生、大学生と、続けていく中で、いろんな、キャンプのスタイルとか、そのところを学びたいなというところから今度、自然体験の、自然学校とか、そういったキャンプに、少しずつ、興味を持つようになりました。で、一方で、今、この SSK というところも、もともと、団体としては墨田区の、ジュニアリーダーの OB、OG を中心に立ち上げた、団体になりますので、そこで、少しずつ、距離が近づいていきと言いますか。そういったところから、私もだんだん SSK の仲間になっていきます。で、仕事は、大学卒業して仕事はですね、一般企業に勤めていたんですけども、その傍らで、この SSK の活動、キャンプであったり、遊び場の活動を続けていきながら、去年の5月ぐらいからですね、この SSK の事務局長として、普段キャンプしたり、遊び場したり、毎日、外で賑やかに過ごしておりますというところになります。はい、本日はよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。ありがとうございます。じゃあ今話してくれたところからいくと、SSK の活動は、こう、二本柱みたいな感じで、一つは自然体験とかキャンプを中心にした、体験活動と、はい、もう一つはこの移動式遊び場っていうね、キーワードが聞こえましたけど、それをやってるっていうことですよね。
そうですね。その二本の柱で活動しています。はいはい、
うん。じゃあまずは、キャンプとか自然体験、うん、みたいなところからちょっと話を聞いていきたいなと思うんですけど、対象はどれくらいですか？
そうですね。私たちキャンプをこう実施するときは小中学生をメインにしています。
うんうん。活動場所とか内容とかはもう四季折々様々な場所でって感じ。うん、それともなんか墨田区、墨田区っていうね、キーワードがさっきあったけど、墨田区の近辺でみたいな。うん、どんな活動が多いですか？
ですね。うん、大きく分けると、キャンプで行くと、四季、大体3ヶ月に1回ぐらいですね、うん、長期休み中心に、冬であれば、雪遊びをしてみたり。
これからね。
そうですね、これからの時期は冬の雪遊びであったり、うん、あと、春先はいわゆる一般的な、なんて言うんでしょう、こう、野外炊飯したりだとか、うんうん、少しこう、ハイキングとかしたり、そんなようなキャンプをしてみたり。
うんうん、
秋口にはですね、ちょっとこの後また詳しくお話したいなと思うんですけど、夜更かしキャンプっていう、こう、就寝時間を決めずに、ひたすら、夜起きるみたいなキャンプもやっているというところですね。大きく、そうですね、そういったところ。で、子供たちは基本的にはやはり私たちベースが墨田区にあるので、うんうん、墨田区の子たちを中心にしながら、毎月 SSK 子供会っていうの実はあるんですけども、そういったので、こう、子供たちを集めながら、毎月1回日帰りの授業をやりつつ、うん、定期的にそういった夜更かしキャンプとか、うん、あと、春の、キャンプとか、そんな感じでお泊まりもしつつっていうところで活動しています。
なるほど。夜更かしキャンプ、いいね。面白そう。
ちょうど、先週ぐらいですかね、先週か。先週ちょうど、キャンプ、夜更かしキャンプしてきたばっかり
お。
で。
ぜひぜひ話せる内容を であれば あれば
結構もう、子供たちがすごくもう楽しみ、年間でも結構、去年も参加したから今年も参加するっていう子が多いキャンプの一つなんですけども、
な
もう
か
本
なかね、夜更かししていいよってないもんね
当に。そうですね。そんな、大手を振るって、もう夜更かししろってこうね、言ってくれるキャンプ、ところなんていうのはなかなかないので、やっぱり子供たちすごく目を輝かせて、昨日はもう、すごい寝て、昨日の夜すっごい早く寝て、準備してきたとかいう子がこう、いたりとか、でももう絶対、絶対明日の朝まで、起きるんだ、みたいな、小学校3年生の子とか、そんな子も、こう、いたりするんですよね。で、まあ、夜なんかは、日中は普通にこう、割と、レクリエーションゲームだったりとか、少しこう、自然と触れ合うようなことをしつつ、夜は、映画を流してみたりとか、少しこう、なんだ、カフェというか、そんなところを作ってこう、なんか、団らんしてみたり、外で少しこう、焚き火に当たりながら、
いいね。
マシュマロ焼いて、ちょっと星眺めようか、みたいなコーナー作ってみたりしながら、もうひたすら、夜を楽しむっていうようなキャンプですね。
最高だね。暗闇、ね、暗いのを楽しむとかね、なかなか、いつも、起きてない時間の、体験って、子供たちにとっては、スペシャルなね、体験になると思うから、
なんですよ
絶
ね。
対、記憶に残る キャンプ
本当
の
に
一つ
こう、
だよね。
深く記憶に残る子たちが多いキャンプですね。
いいですね。楽しそう。でもそれは、どちらかというとね、非日常的にやってて、子供会みたいな、話もあったから、日常に近い、活動も、体験活動としてやってるっていう。
そうですね。日常でそういう、子供会とか、割とこう定期的にやっていたりとか、あと、少しこう地域的なところで行くと、こう子供会、地域のその子供会のジュニアリーダー、私もそうですよね、SSKN のメンバーのもうほぼほぼ9割ぐらいがそうなんですけど、やっぱりその子供会のジュニアリーダーの養成事業っていうのを、墨田区であったり、他にも何区かからですけれども、こう、受託でさせていただいて、リーダー養成をしているっていうところがありますね。
素晴らしいですね。そこからだんだん魅力に感じた人が SSK に育って、子供の時からの 積み上げをもう経て入ってくるっていうね。
そうですね。そういう、こう、少し循環ができつつあるかなっていうところが、今、SSK できてきてるところですね。
ジュニアリーダーは小中学生？
ジュニアリーダーはどちらかというと、中高生の、
高生か。
中学生、高校生を対象にして、養成をしているところに、行政の方で募集をして、養成をしているところなので、そこにこう、指導する講師とか、そういうところでサポートしながら、子供たちの育成をしているっていうところですね。
じゃあその高校生が SSK のキャンプのサポートに来てくれたりもするシステムもあったりする。
そうですね。子供会が主催するキャンプに、我々の、SSK のスタッフも、プログラム、支援みたいな形で入りますし、こう、ジュニアリーダーの中高、あの、高校生かは、子供たちの班のカウンセラーなんかをやったりしながら、少しずつこう、そうやってこう、子供たちと接していきながら、育っていくっていうようなスタイルができて、で、だんだん高校卒業すると、ジュニアリーダーっていうのが、一つこう、区切りになるので、そこから今度大学生の世代になって、SSK に入ったり、それ以外のこう、他のキャンプの、団体のところのリーダーになったりしながら、大体こう、ほとんど、そういうキャンプの活動とか、そういう、体験活動を続けてやっている子が多いかなっていうところですね。
いいっすね。年代別に教育をしてるっていうね。なかなかね、やっぱ高校生って、学校でもやること少ないし、やっぱ体験から離れちゃう部活が忙しかったりとか、受
そう
験
で
が
す
忙し
ね。
かったりしてね、離れちゃう子、多いですけど、なんかそういう場が、を作って回していることで、やっぱそういう子たちも、離れずというかね、つかず離れずね、活動が引き続いていくっていうのは、素晴らしい循環だな、というふうに思いますね。で、もう一個の方は、移動式遊び場？これはあんまりいわゆる自然学校っていう中ではなかなか聞かないんだけど、これはどんな感じの 授業なんですか？
ですね。この移動式遊び場というのはですね、まあ、遊び場って言えば、まあ、子供たちが、こう、遊んでるようなイメージかと思うんですけども、本当に、遊び場に代表されるところで言うと、公園とか、そういったところがあるんですけど、まあ、移動式遊び場は、まあ、すごく平たく言えば、まあ、移動する公園プレイパークみたいなところが、まあ、コンセプトになっているようなところですね。で、私たちは、移動式遊び場のカラフル号っていう、まあ、車はハイエースなんですけど、そのハイエースに、全面黒板塗装がしてあると。
ええー、面白い。
そうです。なので、
落書きできる。
落書きがもう、
できる
ブワーッ
車。
と、全面どこでも落書きして OK っていう、そんな車を普段走らせております。
すごい。で、じゃあ、車は、まあ、黒板車があって、で、まあ、落書きしたりとか、まあ、なんか、絵が描けたりしますよと。じゃあ、ハイエースってことは、そのハイエースの中に、
いろんな遊び
遊
の
び道具が。
道具が、なんだ、平均台が積んであったりと
あ、
か、
そう、大きい
ビー玉
ね。そんな
の、
もんだ。
ハイエースなので結構大きいものがいろいろ、大きな、ブロックとか積んであったりとか、結構、あと昔遊びですね、こう、コマとかベーゴマ、あと、よく、大道芸で見るような、中国ゴマ、ディアボロ中国ゴマとか、あんなのも積んであったりして、結構いろんな、ちっちゃい子から本当に、ベーゴマなんかは、通りがかりのおじいちゃんが、見ず知らずの小学生に、ベーゴマの回し方を教えてるなんて風景が見られたりとか、そんなこう、ちょっと日常に溶け込んだ非日常みたいな、そんな、遊び場をやっております。
なるほど。まあじゃあその道具を、こう、ジョイントとか、まあハブにして、こう地域のその場に来た人たちをこう繋いで、楽しい場所を展開するみたいな。まあ
で、
そん
楽
な
しい
感
場
じ
所を
そうで
展
す
開して、
ね。
そうですね。
すごいな。それはもう定点？なんか週に何回この場所でみたいなのとか、なんか依頼があって行ったりするんですか？
そうですね。週に1回に、基本的にこう、いろんなところからご依頼いただいて、まあ、毎週ここでやってくださいみたいなご依頼いただいて、毎週行っているようなところもあれば、あとは、まあ、フォトスポットで、こういうイベントがあるんでとか、こんなことやるので、ぜひ来てくださいなんていうところで、カラフル号が行って、遊び場を、こう、展開してやっていくっていうようなことをしているので、大体、そうですね、結構頻度が、なんだかんだ、毎週毎週、こう、いろんなところに行っているので、週4回から5回ぐらいは、こ
ご活躍です
う、
ね。素晴らしい。
多い時、多いところだと、午前中にここ行って、で、お昼挟んで午後はまた別のとこでやってるなんていう日もあったりするので、
なるほど。
すごく楽しくやっております。
ねえ、すごいね。やっぱこうなんか人が集まるところにはやっぱね、遊べるきっかけがあると絶対に仲良くなるし、なんかそういうのをこう、まあやってる方は気軽じゃないのかもしれないけど、こう開かれてるね、こう何でもいいですよって言ってもらえる場所があるのは、まあいろんな人にとって心強い遊びの場なんだなっていうふうにちょっと思いましたけど。
そうですね。
ね、すごいっすね。で、なんかあれなんだよね、移動式遊び場はもうちょっとなんか展開をこう増やしていこうみたいな動きが今ちょうど国のところであるんだよね。
そうですね。今、ふるさと納税を活用したクラウドファンディングで、移動式遊び場プロジェクトっていうものをやっております。この、今少しこうお話ししてたカラフル号、本当にやっぱり必要としてる子供たちなかなかちょっと毎週週4回から5回ぐらい遊びをやっていても、なかなかこう届ききれてないなっていう部分があったり、あと一方で今こういろんな遊びの課題みたいなところでいくと、公園でこう遊ぼうとしても、公園の看板に危険な遊びはしてはいけませんとか、何々してはいけません。ボール使っちゃダメですとか、なんかそんなことがこう書いてあって、なんかしてはならない、してはならない。で、挙句こう、ね、遊んでて賑やかにしてると学校にクレームが入って、先生から、あの公園では騒いではいけないですとか言われちゃってるところも実は、あったりするんですけど、そうやってなかなか 子供たちが遊べないよね、みたいなところも、私たち課題にちょっと思っているので、じゃあそうやって、こう、そういうところに、そういう子たちにこのカラフル号が行くことで、遊びがこう、遊び届けていけば、子供たちの遊びがこう、本当に公園行ってゲームやるだけっていう子たちとかも実際いるので、そういったとこ、子たちの遊びが、もう少し豊かになるんじゃないかなっていうようなことを考えてます。
そうだね。
プロジェクト
なんか、カラフル号が行く回数が増えるってこと？それともこう、カラフル号が2台になったり3台になったりするっていうこと？
そうですね。今はもうカラフル号が行く回数を増やして、そうですね。区内のいろんな、場所に、カラフル号、なかなかこう、いる車じゃないので、1台、カラフル号自体は1台なんですけど、それを学校区内の、墨田区内の、今はまだ墨田区内なんですけど、いろんな公園を回っていきながら、いろんな公園とか空き地ですね、回っていきながら、子供たちに、こう少しでもなんか、面白いなとか、なんか、こう楽しい遊びあるな、みたいなことで、こう、ちょっと豊かになればいいかなって。で、あとは、そこからちょっと発展して、やっぱりこう、子供たち、その遊びに来る 子供たちの、こう、声を、インタビューとか、少しこう、ヒアリングしながら、そんな、その声を、一つこう、まとめて、行政とか、地域に対してこう、まあ、調査報告、みたいなものをまとめて、で、こう、子供たちに優しい街、子供に優しい街っていうのを、みんなで作っていきましょうよっていうような、ことができたらいいなっていうところで今プロジェクトを進めています。
いいですね。重要ですね。その、実態調査とか研究みたいなね、ちょっとエビデンスちゃんと備えて、ただ騒いでうるさいだけじゃないんだぞっていうね、やっぱこう、説得力も今一方では必要だと思うし、やっぱその説得力があれば、よりこう広がっていく、きっと方法でもあると思うので、なるほどね。それでクラウドファンディングをしていると。
そうですね、は
い、
今
この。いつまでですか？
あ、これはですね、うん、もう、あと1週間ほどなんですが、11月の30日まで、はい、クラウドファンディングでやってます。今回、このクラウドファンディングが、ふるさと納税を活用してクラウドファンディングなので、寄付のご負担も、やはり2000円の、自己負担で、寄付できて、翌年の、税額控除とかもあるっていうような、寄付になってます。やっぱこう、
なるほど。
ふるさと納税、お米とか、お肉とか、こういろんな特産品もあるんですけど、このクラウドファンディングはその代わりに、お肉の代わりに子供たちに遊びが届く。で、そしてその遊びがこう、もっと、ひいては子供たちがより過ごしやすい、子供の優しい街になるよっていうような、ふるさと納税っていう。
素敵ですね。まあね、お米とかお肉もね、特産届くのも非常に嬉しいけど、
うん、
なんかその、なんかまあ善意の気持ちってちょっと軽々しくは言えないだろうけど、その気持ちが子供たちの未来に、こう、うん、少しこう、タッチするものであるっていうのはすごい素晴らしいですね。面白い取り組みだなと思いますんで。
ありがとうございます。
はい。僕も協力したいですし、まあ、このね、はい、ちょうどいいタイミングで、お話も聞けたんで、24日配信ですから、あと1週間。
はい、1週間です、ね。
ぐらいありますんで、
はい。
皆さんもぜひね、子供たちの、に遊びを届ける、税金違うな、あれですね。
ふるさと納税、ね。
そう、ふるさと納税。はい。活用してみてもらえるといいかなと思ったりもします。はい、
ぜひよろしくお願いします。
はい。いや、こちらこそありがとうございます。いや、なんか話してると早いんだけど、そろそろあれなので、今後の展望みたいなのもちょっと聞けたらいいなと思っていて、なんかこう、まあ今まで話してきたこともそうだし、国が今やりたいことみたいなことも含めて、うん、なんかこんなことできたらいいなとか、こういうふうにちょっとこの後考えてますみたいなことを教えてもらえますか？
はい、ありがとうございます。まあ、今このお話ししたそのキャンプであったりとか、そういうキャンプを中心にした体験活動とか、あと遊び場っていうところもありましたけど、やはりこう、今、どんどんどんどん、SSK 自体が少しずつこういろんなところからありがたいことに お話しいただいて、少しずつ大きくなっていってるので、やっぱキャンプももっと、たくさん、キャンプしていって、今は墨田区 の子たち集めて、まあ割と首都圏に行ったりとかしてますけど、だんだんこう、子供たち自体もこういろんな地域の子たちと出会っていきながら交流していくようなこともやりたいなと思っていますし、一方で移動式遊び場の方は今このカラフル号1台だけですが、これをもっと2台とか3台に増やしていきながら、まあ遊びをこうどんどんどんどん広げていって、ゆくゆくはこのカラフル号っていうこの移動式遊び場がなくても街でこう子供たちが自由に遊んでいて、で、なんか、こう、子供たちの楽しい声が街中に響いて、あ、なんか、楽しい街だなって、こう、みんながほっこりする、そんな風になってったらいいなと私は思いながら、今、活動しておりますというところになります。
ありがとうございます。ね。ゲームの画面に向かってしかめっ面で遊んでるんじゃなくて、ワイワイ、ニコニコ、ね。できたら最高ですよね。なん
そうで
か、
すね。
ぜひ、叶えていただきたいなと思いますし、まあ我々も近くにいますんで、こう、一緒にね、なんかコラボレーションして、活動できるといいななんて思いました。はい。改めてですね、まあ、今日お話聞いてきたんですけれども、皆さんは音声だけですから伝わらないんですけど、国はね、ずっとニコニコして話をしてくれるんですよ。もうだから本当に普段こう、遊んで楽しくこう、子供たちと、関わっているのもそうですし、なんかこう、夢があるっていうかね、なんか、ポジティブに、そういう、まあ大変なことも多分たくさんあると思うんですけど、ポジティブにそういうのに取り組んでるんだなっていうのがこう、にじみ出てる笑顔でお話してくれましたので、また概要欄にいろんなことが載りますので、まあインスタグラムであったりとか、あとはまあフェイスブックであったりとか、まあホームページであったりとか、そういったところで、また SSK のことも詳しく見ていただけたらなと思いますし、国も知ってもらえると、あ、この笑顔かと。はい。それもお届けできたら嬉しいな、なんていうふうに思いました。改めましてありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。ということで、本日もお聞きいただきまして、ありがとうございました。自然体験活動についてもっと学びたい。一緒に活動を盛り上げていきたい。話を聞いて思った人もいると思います。ソーリン社中で運営するオンラインサロンももの部屋。まだ他にもたくさんのコンテンツがありますので、ぜひご参加いただければと思います。詳細は、ソーリン社中のホームページからチェックしてください。お待ちしております。はい。ということで、改めまして、本日は、一般社団法人 SSK 理事事務局長の藤代邦忠さんにお話しいただきました。特にありがとうございました。
ありがとうございました。